今日のこの箇所はですね、まあ、大変有名な箇所の一つでもありますけれども、アンテオケ教会からバルナバとサウロ、まあ、パウロですね、この時からパウロという名前に変わったわけですけれども、彼ら2人がですね、まあ、ヨハネも連れてったとありますけれども、世界宣教に出ていく、そういう箇所ですよね。もう皆さんも何度も読んだことがある箇所だと思うんですが、今日はですね、聖霊によって進むというタイトルにさせていただいています。でこれはですね、教会がどのようにして前進していくのか、どのようにして進んでいったらよいのかということの非常に重要な箇所だと思うんですね。これはアンテオケ教会だけではなく、今の私たちのそれぞれ全世界にある教会がどのようにして進んでいったらよいのかということに全てに関わっていることだと思うんですね。で、まず一節を見ますと、預言者や教師がいたとこうあるんですね。アンティオケ教会にはですね、預言者や教師がいた。で、預言者というのは神様の言葉を預かって語る、そういう人たちですね。それから教師というのは御言葉を正しく教える人たちがいるということです。ですからアンティオケ教会には神様の声を聞いて伝えるもの、そして御言葉を正しく教える、そういう人たちがいたということですよね。でこの、虹ヶ丘の教会にも土井先生や、先生方、いろんな家族がいて、本当に自分の国を離れてね、この日本に仕えてくださって、土井先生も膝も痛いのにずっと立って賛美の力強さに、ね、圧倒されましたけども、本当に主のために仕えておられる先生方のその働きを見てですね、教会を愛し、そして人々に仕え神様のことを伝える人がいるっていうのは教会にとって本当に恵みだなと思うんです。でアンテオケ教会にもそういう人たちがまあいたということだと思うんですね。で彼らはですね、そういう人たちがいたからというのもあるんだと思いますが、2節を見ますと、主を礼拝し断食していると聖霊がこう語ったわけですよね。これ私は2017の新改訳の2017の聖書ですけど、皆さんはの聖書にも礼拝し断食って書いてありますか？2節、
はい、断食、はい、している、
そうそう、はい、でアンテオキアの教会は礼拝して断食したって言うんですよ、ね、神様の言葉を取り扱う人たちがいて、そしてその群れは主を礼拝し断食していたって言うんですね。で礼拝の中におそらくこの断食も伴っていたということなんだと思うんですね。礼拝し断食しているということはね。で当時じゃあ礼拝と断食っていうのはセットでね、いつもみんなそうやってたかというと、おそらくそうではなかったと思います。でも彼らは礼拝と断食を共にしていたということですよね。これは毎回だったかどうかは分かりませんけどね。でもとにかくこの時はしていたということです。でなぜ断食をしたんですかね。断食っていうのは何でしょうかね。断食っていうのは食を断つっていうことですよね。読んで字のことで何のために食を断つかというと、神様との深い交わりをして、そしてそこから御心をしっかりと聞くための断食だと思うんですね。
あ、ごめんなさい、
うん、あ、いい、大丈夫、
いりません、
うん、
ごめんなさい。
でイエス様もですね、断食をしたんですよ。覚えていらっしゃいますかね。40日40夜荒野で試みを受けた時にイエス様も断食をしたんです。サタンとの戦いの時に断食をして、でその時にですね、サタンは石をパンにしろと言ったわけですよ。もう40日40夜食べなかったらもう空腹ですよ。それはもう今すぐまさに必要なものですよね。でも私だったら飛びつきたいですよ。でもね、イエス様はその断食を、その時断食を通して本当の解決はその子にはないと分かったわけですよ。それでイエス様が出した答えは、人はね パンだけで生きるのではないと、神の口から出るね一つ一つの言葉によるんだというふうに確信を持ってサタンを退けたわけですよね。私たちが生活していく中でいろんな出来事の中でサタンは私たちを攻撃して表面的な解決をいつもちらつかせることもあるかもしれません。でもその時々に本当の解決っていうのはどこにあるんだろうと、私たちは神様の御声を御思いを探る必要があると思うんですね。それは霊的な戦いだと思うんです。でそのことを勝利してその御心を知るためにこの断食という技を、まあ、彼らはしたわけです。イエス様もされたようにですね。ですから断食は神様の深い御思いの確信に至るために良き信仰の技だったということだったんですね。そして主を礼拝してたわけです。でなぜそこまで彼らはですね断食を伴うほどの礼拝を捧げていたんでしょうかね。なぜそこまでしなければならなかったのか、ね、アンティオキアの教会で礼拝をしていてね、ああ今日も素晴らしい礼拝でした、よかったということでもよかったかもしれません。でも彼らはなぜ断食を伴うほどの礼拝を捧げていったのかと思います。まあ、そこには2つのことがあるんだと思います。まあ、結局はその2つを合わさって1つにはなると思いますが、まず1つ目はですね、パウロはもうアンティオキアの教会のクリスチャンたちも神様こそが全てだとやっぱり分かっていたということだったんですよね。私たちの生活の中でいろんな困難苦しみ、さっきも言いましたけども、試みがサタンからあったときに結局はその試みを解決してくださるのは表面的な問題じゃなくて神様なんですよ。で来週はですね、私広島に行くんです。で8月7日なんです。で8月6日は、まあ、広島では非常に大きな痛みがあることですけども、その8月7日に広島でメッセージをするっていうのはやっぱりどこに行っても同じですけどね、どの礼拝でも同じですけども、やっぱりどこかチャレンジを与えられるような思いもあるんですね。そこで一体何を語るかという時に、でも広島だから、山口だから、山形だから、サンディエゴだからとそこでメッセージの内容が変わってしまったら意味はないと。結局は何かというと、神様こそが全てだということをね、私たちはいつも神に向かって賛美し、そして自分自身がそういう信仰に生かされていく必要があるんだと思うんですね。で、ローマ書のですね、6章の、20節から23節にこうありますね。ローマ書の6章の20から23。ローマ人の手紙、ローマの6章の20から23。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか？今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。私たちが問題なく、何事も問題なく過ごしている、それが平和であって平安ではないんですね。罪の奴隷で生きている人たちがこの世にはたくさんいるわけです。そしてその行き着くところは死なんです。今の表面的な生活が安定であればそれでいいということではないんです。行き着くところは死に向かって罪の奴隷として生きている。サタンに覆いをかけられて盲目になって真の神には見えないで生きている人だがいる。そこから救われた。そして神の奴隷となって永遠の命の希望を持って生きていける、その喜び希望が私たちのうちにはどんな苦しみの中にあってもあるということだと思うんですね。 ですからパウロはですね、開かなくて結構ですけど、後にですね、ピリピ書の中にもこう書いてあるんですね。私は自分にとって得であったこのようなものすべてをキリストのように損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストへ、キリストにあると認められるようになるためです。キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、すべてが損だと、今まで知っていたものも損だと思うほど、私はキリストを知って本当に素晴らしいということをパウロは言うんですよ。で、私たちもそのものではないでしょう。私たちはでもですね、信仰を持っていても、先ほど証ししてくださいましたが、みんなそうだと思います。信仰を持っていてもなかなか本当に進んでいくことができない、そういう弱さがありますよね。でもそういう時はですね、やっぱり神様じゃなくて自分を見てしまうので、神様の素晴らしさが見えなくなってしまうということが私たちの中にはあるんではないだろうかと思うんですね。神様がどんなに素晴らしいお方か、とんでもない痛み、苦しみ、戦争やコロナウイルス、また世の中の悲劇、なぜこんなことが起こるんですかという苦しみの中でも、その苦しみを私たちは癒すことはできないんです。でもそれを癒し、そして希望を与えて、いつも平安を与えてくださる方は神しかいないんですよ。でそのところをパウロたちは知っていた。だからこそ断食を伴うほどに神を見上げて、どう進んでいったらよいか、あなたこそが全てなんですという信仰を彼らは持っていたというのが一つだと思うんですね。それからもう一つ目はですね、使徒の働きの、19節見てほしい。11章の19節、使徒の働き11章の19節、使徒の働き11章の19節ですね。21節まで読みたいと思います。使徒の働き11章の19節から21節ですね。さてステパノのことから起こった迫害により散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったというんですね。初代教会が誕生してから、その後いろんなことがあって迫害が起こってですね、でステパノという人が殉教したわけですね。そしてその殉教したことを通してクリスチャンたちは散らされていきました。でその散らされた人々によってアンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも福音が伝えられていったというわけです。当時はユダヤ人以外にはほとんど語られていなかったんです、福音というのは。ところがこのアンティオキアに来ると他の人にも語ったというんですね。ですからそれが心配になったエルサレム教会、初代教会のですね、22節を見ますと、バルナバをアンティオキアに使わしたと書いてあるんですよ。本当に大丈夫かなと、アンティオキアの人たち、アンティオキアでクリスチャンになったと、異邦人たちがクリスチャンとなったと聞いてるけど大丈夫なのかと思って初代教会からバルナバを使わしたわけです。そしてですね、このバルナバをですね、25、26節見てください。11章の25、26節、バルナバはサウロを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきたって言うんですよ。サウロを探す、これパウロのことですね。パウロをアンティオキアの教会に連れてきたって言うんです。さあどうでしょうか。ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人たちが福音を伝えてアンティオキアの教会が誕生したんです。でステパノの迫害の その殉教をするためにこのサウロ、パウロは何をしたかというと、その中心人物だったんです。ステパノの迫害によって散らされた人によってアンテオキア教会が誕生していったのに、そこにステパノの迫害を起こした張本人であるサウロ、パウロをバルナバは連れてきたって言うんですよ。もう教会は大丈夫なのかと心配したんじゃないかなと思います。こんな人を連れてきて本当にいいんですか、そう思うんです。当時ユダヤ人以外に語られていなかったのに、異邦人に語られて異邦人の教会として誕生したこのアンティオケ教会、それだけでもこれでいいのか、私たちは本当にいいんだろうかという心配があったかもしれません。そこに迫害を起こしていたクリスチャンを見つけたら引きずり出して石打ちの刑にしようとするこのサウロを連れてきたという時に、教会はやっぱり平安ではなかったと思います。穏やかではなかったと思いますね。皆さんの教会にもうクリスチャンたちをいじめていじめて迫害する人たちが、近所でも噂でね、そういう方がいた時にルーシー先生が連れてきた、どうでしょう、大丈夫ですかと。ルーシー先生、そんな人を私たちの中に入れてね、そういう時に教会はどうやってその人を受け入れて、どうやって進んでいくのかということを求めたんだと思うんですよ。でそれがだからこの断食して礼拝をしたというこのアンテオキアの教会の信仰につながっているのではないかなと思うんですね。神様こそが全てだと知っている、だから人々に伝えたい、そういう思いが宣教への思いとなって、そしてそれが断食となって主への礼拝が捧げられたと同時に、教会にある今の試みの中で自分たちはどうしていったらよいですかと、そういう思いが、祈りがこの礼拝し断食してということにかかっていったと思います。これから私たちサンデー号に行って福音を伝えているときに、日本に帰国してくる、日本人の方々、クリスチャンとなってね帰ってくる方々が出てくるわけなんですけども、その時にですね、まあこの教科は宣教師の先生方がいるんでね、全く問題はないと思うんですが、その宣教師の先生を知らない、まあ、場合ですね、やっぱりですね、どこか海外でこう、私もそうだったんですけどね、私もサンデー号で救われて、そしてもうかぶれにかぶれまくって帰ってきたわけですよ。そうするとですね、教会、日本の教会が浮くんですよ。なんか日本人なのにちょっと変な感じだねということで、それを教会で受け入れていただくということが時に難しくなったりするんです。だからそういう時にですね、教会はどうやってそういう人たちを受け入れていくのか、あるいはそういう帰国者だけでなくとも、この地域の中で宣教していくにおいても、いろんなことにおいても教会はどうやって進んでいったらいいのか、それはやっぱりこの断食、アンティオキア教会が行っているように断食を伴うほどの熱心な祈りと教会の方々の一致がなければ進んでいけないということだと思います。そして彼らはこの時にそうして聖霊の声を聞いたわけですよね。人間的な意見ではなく聖霊の声を待ち望んで、その声を聞いてバルナバとサウロを送り出していったわけですよ。でこの聖霊の働きなくしてこの宣教は進んでいかないということだと思います。人間的な技、人間的な知恵で解決していくのではなくて、祈り、そして聖霊によってその声を聞き歩んでいく、進んでいく、それが教会の中に必要なことではないだろうかと思いますね。そして進んでいったときに信仰の戦い、霊的な戦いがサウロとバルナバの中、パウロとバルナバの中に待ってたわけです。そして彼らは聖霊に満たされて睨みつけて勝利していったわけですよね。ここにですね、8節13章の、篠田記13章の8節を見ると、 この魔術師はですね、総督を信仰から遠ざけようとしたと書いてあるんです。信仰から遠ざけようとする、でそれがですね、やっぱりサタンの働きだと思うんですよね。私、この総督はですね、神の言葉を聞きたいと願っていたんです。それなのに、その聞きたいと願っている人を信仰から遠ざけようとする働きが、この私たちのこの日常生活の中で、職場で、学校で、友人知人で、家庭で、近所であるのではないでしょうか。神様の言葉を聞きたいとどこか思っている人は本当はいるけれども、信仰からあの人はまだダメかなと、そうささやかれているのはもしかしたら私たち自身かもしれません。そこに打ち勝つためには、やっぱり聖霊の声を聞いて、むしろこのパウロのように睨みつけてね、黙れと言って神の素晴らしさを語っていく必要があるのかもしれませんね。最後に一つ証しをして終わりたいんですけども、私はですね、高校大学でレスリングをしていました。それで、もうレスリング現役から引退してからもう20年以上経つんですけども、不思議な導きでですね、そこの周南公立大学って、 徳山大学って言うんですか、昔徳山大学っていうのがあるんですけども、そこはですね、西日本のレスリングのチャンピオンなんですよ。西日本で一番強いんですよ。で、そこの監督さんと共通の友人がいまして、でたまたまですね、今回山口県に1ヶ月滞在したわけなんですけど、まあ少しね、運動したいと思って、見学に行っていいですかと言ったら、どうぞ来てくださいと言われて、それでですね、レスリングの見学に行ったらやってくださいと言われて、もう20年以上もねしてないから、まあもう難しいなと思ったんですけど、やってくださいやってくださいというので、ね、やらせていただいたんですよ。それでですね、1ヶ月滞在して、まあ、10日間ぐらいやったんですよ。もう体が今でもね、あちこち痛くてですね、物を拾うことが難しいぐらいなんですけどね。でもですね、なんか職業は何ですかということで、ね、キリスト教の、まあ、宣教師をしていますという話をね、言ってたわけですよ。そしたらですね、40名ぐらい部員がいるんですけど、メッセージしてくださいと言って、レスリングの学生たちに3回メッセージしたんですよ、10日間で。本当に、ね、驚きました。でその方はですね、その監督はですね、ここの、13章の7節にね、総督は賢明な人で神の言葉を聞きたいと願っていたと書いてあるんですよ。賢明な人だなと思ったんですよ。そしてですね、びっくりすることですね、最後別れを惜しみですね、いや寂しいです寂しいですって言ってですね、初めて会ったんですよ。初めて会ったのに寂しいです寂しいです、また来てくださいって言ってですね、お祈りはどうやってしたらいいですかとかですね、そう言うんですよ。だから本当にね、驚きました。私たちが本当に主に満たされて、聖霊によって宣教の歩みをしていくときに、主は扉を開いてくださって、そして聖霊の素晴らしいことはですね、聞く者の心も開いてくださるということなんです。私たちに力を与えてくださるだけじゃなくて、聖霊は聞いた人の心も開けてくださる、そういう方だと思うんですね。聖霊によって進む、聖霊によって導かれる、そのことをですね、教会は一人一人の御霊の一致を保ちながら歩ませていただけたらなと思います。また午後ですね、お時間ある方はぜひスライドもたくさんあるので見ていただければと思います。お祈りさせていただきます。天のお父様、素晴らしいあなたの皆を賛美します。聖霊によって私たち、あなたの御霊によって主を歩ませてください。私たち一人一人の心に聖霊様、あなたが豊かに今日も語りかけて導いてくださいますようお願いいたします。あなたは力ある方、栄光なる方、 どんな苦しみ、どんな問題があっても私たちを慰め、励まし、祝福し、あなたの愛によって強めてくださいますから、そのあなたにいつも信頼して歩んでいくことができますように。世の人々はまだそのことを知りません。主よ、どうぞその素晴らしいあなたをお伝えできますように、私たち一人一人を用いて祝福してください。素晴らしいあなたの皆を心から賛美します。愛するイエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。アーメン。アーメン。